ゲン、飯島ゲンのレジェンド21。シンガーソングライターゲン、飯島ゲンが月1回お送りする番組レジェンド21。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。市川うらら FM レジェンド21。この番組はシンガーソングライターのゲン、飯島ゲンが月1回文京都市、そしてディズニーランドのあるリッチな空間にお住まいの市川市、浦安市などをはじめとする皆様にお届けするプログラムです。皆様15分よろしくお付き合いのほどお願いします。私飯島ゲンは現在日本を明るく元気にをモットーに活動しています。シンガーソングライターとして2018年6月29日にはザワレコード首都圏店舗デイリー CD チャート1位を獲得することができました。詳しくはご飯の飯に山鳥の島元気のゲン飯島ゲン Facebook やブログホームページをご覧ください。さて今年は2020年東京オリンピックパラリンピックイヤーとなります。その年の初めにあたって素晴らしいゲストの方をお迎えしています。スポーツ庁オリンピックパラリンピック担当課長の勝俣正秀様です。今日はよろしくお願いします。
こちらこそどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。勝俣様っていうと名前が英語ではウィーニングアゲン
ありがとうございます。
ということで、すごく縁起のいい名前ではないかと思います。簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。静岡県御殿場出身で、はい、1990年、当時の建設庁に入省、はい、島根県に赴任され観光庁に執行などされています。そして現在スポーツ庁のオリンピックパラリンピック課長として活躍されています。今日はよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いします。
この番組の課長区域である、市川市とかですね、浦安市でもいろいろこうイベントがあるんです。で、市川市ではブルガリアとの交流、浦安市ではですねホストタウンとして英国、スロバキア、フランスの選手を迎えます。また一部ですけど、課長区域である江戸川区では、カヌーの大会なども、決まっております。番組のリスナーの方も大変興味があると思うんです。スポーツ庁ならではのオリンピックについてのビジョン、具体的な取り組みについてお聞かせください。
はい、オリンピックの開会式が7月の24日ですんで、今日で186日ということになります。それからパラリンピック、こちらも我々非常に大事だと思ってますけれども、開会式が8月25日ということで、この開会式まで218日、ちょうど半年という形にもう迫ってきてしまいました。で、まず文部科学省、我々やっているのはですね、スポーツ庁ですので、やっぱ大会が盛り上がるためにはですね、日本選手団の活躍というのがやっぱり一番大事だと思います。昨年 のラグビーワールドカップを見てもあれだけ盛り上がったのはやはり日本のチームがですね、ワンチームとしてベスト8に進出したということが大きかったわけでありまして、そのためのですね、スポーツ庁でございますので選手強化の支援ということをですね、ラストスパートという形で、取り組んでいます。特に大会期間中の選手のサポートとかですね、そういう体制をスポーツ庁で整えてですね、最大の活躍をオリンピック・パラリンピックの選手たちがしてもらうということを目指しております。それと合わせてですね、終わった後2020年以降のレガシーですね、レガシーをしっかり残していく、それをやっていかなきゃいけない。で、特に一つはですね、これから少子高齢化が進む中でスポーツの良さを皆さんにまたオリンピック・パラリンピックを通じて実感してもらって、みんなスポーツをやって健康になろうと、そういうですね、国づくり地域づくりを進めていきたいと思っていますし、それから特にパラリンピックを成功させることによってさまざまな障害を抱えた方、あるいは高齢者これから増えていく中で、そういった人たちが暮らしやすい国づくり地域づくりをに対する理解が進むんじゃないかというふうに思っています。そういうものを残していくということをですね、スポーツのビジョンとして進めていきたいと思っています。
ありがとうございます。スポーツ選手のケアということで、やっぱりアスリートファーストという部分が勝俣様の話からも感じられました。また高齢者が増えていく中にあたってレガシー、生涯を通じて楽しめるスポーツ文化のあり方、
という部分についてもですね、非常に納得させるものがあります。で、特にですね、安倍現総理大臣が年頭の挨拶でもおっしゃってましたけど、三重県伊勢志摩 のスポーツ文化を通じた観光客の誘致など、これからいろいろ観光資源、観光立国としてもスポーツ文化は重要な意味を持つと思うんです。特に琴消費と言われている中で、ソフト戦略と言われたりしてます。スポーツ文化もですね、そういう琴戦略、琴消費の中でですね、サスティナビリティ、持続可能なおもてなしというのが重要になってくると思うんです。そうしたですね、スポーツ大会についての、文化事業、観光立国としての宣告などありましたら、伝えてありますでしょうか。
まずこのオリンピック・パラリンピック、オリンピックでは200を超える国や地域から選手や、それから観客がやってくると思います。パラリンピックでも170を超えるような国や地域からですね、選手や、応援のお客さんたちが来ますので、そういった人たちとまず交流するというすごくいい機会だと思っています。で、この浦和ラー FM さんのですね、市長エリアである市川市、浦和市、それから江戸川区も、ホストタウンというですね、おもてなしをする、国を決めておもてなしをするという制度に、登録していただいているということでございますので、それぞれの国とのですね、交流を深めていただきたいということが、この大会を契機としたですね、交流を進める、ソフト的なですね、のレガシーにもなるんじゃないかなと思っていますし、特にですね、これを今後残していただくホストタウンという形で受け入れたですね、国地域とそれぞれの、地元との交流をですね、残していただきたいと思っています。このホストタウンという事業自体はですね、長野オリンピックの時に当時の長野市でですね、一国運動というのがありました。各ですね、小中高校学校ごとに応援する国を決めてですね、その国の選手をお迎えするという運動を長野市でやったの。それがですね、全国的、これは世界的にさらに広がって、さらに今回東京オリンピック・パラリンピックで、日本全国でこれやろうということになってるんですけども、当時その、長野市内にですね、75ぐらいの学校があって、でそこで全て国を受け入れたんです。今でも、10校程度はその交流がもう20年経った今でもですね、国との交流が続いているということなので、このホストタウンで受け入れるですね、国のとの交流をですね、大会でも何年も何年も続けていくことによって、また国際交流、それから観光立国にもですね、つなげていきたい、いただきたいというふうに思っています。
ありがとうございます。特に浦安市とかではですね、車椅子バスケの選手ですね、はい、英国の選手なんですけど迎え入れるんです、
はい、
そういう意味ではこの障害者に対する理解とかですね、はい、いろいろそういうケアというものがすごく重要になってくるかなと思います。で、どうなんでしょう、やっぱりパラリンピックに重点を置いてるっていうことなんですけど、そういう、障害者の方のスポーツに対するこうケアというのは何かこう具体的に進んでいることありますでしょうか。
残念ながらやっぱりですね、一般 の障害を持ってない方々と比べて、障害者のスポーツ実施率っていうのはですね、2割ぐらい低いんですね。それはやっぱなかなか環境整備が整ってないということで、いかにしてですね、障害者の皆さんがまずスポーツをできる環境を整えていくか、これは施設整備もそうですし、それからそこに至るですね、街づくりの意味でのバリアフリーですね、それからユニバーサルデザインの街づくり、公共交通も含めてですね、そういうのこれスポーツ庁だけではなくて、公共交通機関を担当する役所だとか、それから、建築物を作っていく役所なんかをですね、連携してやっていくということを我々進めて、います。で、なんとかですね、オリンピックは東京で、行われるのは2回目でですね、世界の国々でもいろんな国、いろんな都市でですね、オリンピック2回目行われてるんですけれども、パラリンピックっていうのは実は歴史は浅くて、64年の東京オリンピックの後に行われたパラリンピックというのは実は2回目のパラリンピックだったわけで、パラリンピックを2回開催するというのは日本、東京が夏の大会はですね、初めてになるんですね。そういうその画期的なものなんで、今回 の大会のレガシーとしては、パラリンピックを中心に、そしてそれを契機に障害者に対する、理解、これは心の理解ですね、心のバリアフリーだとかいう言葉も使いますけれども、 理解が進み、それから街やそれから交通機関も障害者の方々が本当に出歩きやすいようなものにしていくような、こういう地域づくり、こういうのを両面で進めていきたいというふうに思います。
ありがとうございます。確かに障害者の方が気軽に出られるということは、一般の方々にとっても、まあ、住みやすい街づくりになります。市川市はまあ障害教育、浦安市はディズニーランドもあります。まあ、そういうところをですね、いろいろな方が気軽に楽しめる街づくりというのは、結果的に地域の活性化につながると思うので、今の勝俣さんの話、大変納得するところがありました。さて、この番組はですね、まあ、市川市、浦安市はもちろんなんですが、江戸川区、そしてネットを通じてですね、全国のリスナーの方に、お届けしています。まあ、今大会はですね、まあ、北海道でマラソンの開催も決まりました。まあ、また三重県などでもホストタウンとして、活躍されるような地域行政体もあります。こうしたですね、全国の皆様にですね、ぜひメッセージをいただけましたらお願いします。
はい、皆さん何らかの形でですね、せっかくのこの今後何年後にの次のなんとオリンピックがある、オリンピック・パラリンピックがあるか分かりません。ぜひとも何らかの形で参加していただきたいと思います。特にそのパラリンピックを見に行ってほしいと我々は思っています。ちょうど今ですね、パラリンピックのチケットの2次抽選販売の期間中になります。1月29日までですね、申し込める状況になっています。まあ、オリンピックに比べて比較的、まあ、オリンピックはなかなかですね、もうチケット取れないということで問題になりましたけども、パラリンピックはチケットを入手しやすくなっております。特にこの、浦和 FM の地域はですね、まあ、幕張メッセで、まあ、いろんな競技が行われます。それからちょっとですね、東京の方に行くと水泳だとか、それから、車椅子バスケットだとかですね、さまざまな競技が有明の周辺だとかですね、厚みの水泳場とか、このできるアクアスティックセンターとか、そういうところで行われますので、ぜひともですね、なんか競技を見に行ったりとか、それから何らかの形でですね、オリンピック・パラリンピックに参加していただいて、そしてまた今後のですね、この地域づくり、それから共生社会なんかについてですね、考えていただければと思っております。
勝俣様、今日は素晴らしい話ありがとうございました。オリンピック・パラリンピックも皆さん全国で盛り上げていきたいと思います。勝俣さん、今日はありがとうございました。
どうぞ東京大会、皆さん一緒に盛り上げていきましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで私、現飯島現のライブ予定をお知らせします。2月13日に下北沢ブレスで夜19時から、そして私の知り合い鈴木直子氏、上村美氏、この番組に出ていただいた女性2人の方のコンサートもお知らせします。3月7日土曜日、ゼゾノクシ劇場です。鈴木直子氏はアゼリア科学賞受賞、上村美氏はパリエコールノルマル音楽院卒。こちらはですね、アルフレッド・コルトーの設立した、音楽学校です。そしてこの番組ではインターネットでバックナンバーを配信しています。 www.radio で検索してください。またサイトより番組宛にメッセージを送りいただいたリスナーの中から抽選で2名様に iTunes カード1500円のプレゼントします。それでは皆様、来月までごきげんよう。俺は今もここに立ってる。
紡ぎ出す紅。